今回はですね、バドミントン教室のオンライン講座。この記事から、一見するとちょっとバラバラに見えるかもしれないテーマを掘り下げていきます。
ええ、
尊敬する人を演じる力とか、本音で話すことの、まあ、危険性、それから時間管理の落とし穴、あとは対人感覚。
うんうん、
これらがどうつながってあなたの成長とか人間関係に役立つのか、そのあたりを探っていきましょうか。
ええ、これ単なる小手先のテクニック集っていうことではないんですよね。
はい。
むしろ物事の、まあ、表面だけじゃなくて、その奥にある本質ですかね。それを見抜いて、よりよく行動するためのなんか視点みたいなものが詰まっている感じです。
なるほど。
他の人との関わり方とか、あるいは自分自身のなんかこう伸び悩みに対する考え方とか、そういうのをちょっと違う角度から見つめ直すいい機会になるんじゃないかなと。
日々の忙しさの中でつい見失いがちな本当の成長への道筋とか、あと人間関係をスムーズにする意外なヒント、それがこの短い時間で見つかるかもしれないと。
そう期待したいですね。
では早速核心に迫っていきましょう。まず最初にですね、これはかなり意表をつく提案だなと思ったんですが、結果が出ないなら尊敬する人を演じろと。
うんうん、
しかもなんか服装から口癖、思考パターンまで完全コピーを目指せって言うんですよね。
そうなんです。
これ単なるモノマネとは違うんですかね。なんか自分らしさが失われそうでちょっと抵抗を感じる人もいるかななんて。
ああ、いい点ですね。これ自分らしさを捨てるっていうのとはちょっと違くて、むしろ思考の OS をこう根本から入れ替えるみたいなイメージなんです。
思考の OS ですか。
ええ、表面的な行動だけ真似てもその裏にある思考プロセスとか、あるいは無意識の前提みたいなものまではなかなかコピーできない。
まあそうですよね。
そうなると結局なんか中途半端になりがちなんですよね。だからこそあえて完全コピーを目指す。そうすることで自分の限界を作ってしまっているその思考の枠組みそのものにアクセスしてブレイクスルーを狙う。
はあ、なるほど。
まあ一種の荒療治とも入れるかもしれませんけど、小手先の改善じゃどうにもならない時の結構強力な手段になり得るかなと。
なるほど。 OS ごと入れ替えると限界突破のためのかなり大胆な方法なんですね。で次にですね、これもまた常識を覆すような話かなと思うんですけど、
はい、
本音で語り合えば分かり合えるっていうのは幻想で、本音で語り合うのは良くないとまで結構言い切ってますよね。
そうですね。これはここで言われている本音っていうのが、多くの場合なんていうか整理されてない生の感情とか、その場の思いつきに近いものだっていう指摘なんですよね。
ああ、なるほど。その場の感情。
ええ、だから価値観が根本的に違う相手、まあ記事ではホリエモンさんとひろゆきさんの例が出てましたけど、
ええ、
そういうタイプ同士だといくらお互いの本音をぶつけ合ったところで、まあ平行線どころか場合によっては感情的な対立を深める危険すらあると。
まあ理解はできても合意とか共感は難しいみたいなケースですかね。
まさに当事者だけだとどうしてもヒートアップしがちですからね。
確かに感情的になるとなんか視野が狭まって相手を言い起こすことばっかり考えちゃったり。
そうそう。
だからその解決の鍵として第三者の存在が重要になってくると。
ええ。
冷静な視点とか間を取り持つクッション役が不可欠なんだということですね。
その通りですね。他者との間でそういう感情に振り回されないためには、まあそういう外部の視点が有効だったと。では今度は自分自身の内面、特に忙しいのに成長できないっていう感覚、これにはどう向き合えばいいのか。
ああ、ありますね、それ。
それが次の時間管理のマトリックスの話につながってくるわけです。
毎日緊急で重要、いわゆる第一領域のタスクに追われている。でもなぜかこう成長している実感が湧かない。多くの人がこれ陥りがちな罠ですよね。記事では第一領域ばっかりこなしていてもダメなんだと指摘しています。
ええ、第一領域、つまり、まあ、緊急事態への対応に追われている時って私たちどうしても反応的になっちゃいますよね。
なりますね。
目の前の火消しに必死で、そもそもなんでこの状況になってるんだっけみたいな根本的な問いを立てたりとか、長期的な視点で物事を考える余裕を失ってしまう。一方で緊急ではないけど重要とされる第二領域、例えば内省するとか学習計画、あるいは人間関係の構築とか、
そういう活動こそが自分の価値観を見つめ直したり、新しい視点を取り入れたり、戦略的に動くための時間になる。つまり真の成長を生み出す土壌なんですね。
いやー、耳が痛い話です。あなたは今日その第二領域にどれだけ時間を使いましたかって問いかけられるとちょっとドキッとしますね。
まさに。これ意識的に時間を作らないと本当に流されてしまいがちですからね。そしてこういう本質を見抜く視点っていうのは、バドミントンのような対人競技の話にも通じてくるんです。
あ、バドミントンの話、これも面白かったですね。空いているスペースを狙うのはまあ初級者だと。上級者は相手がそこを読んで待ち構えているから、あえて相手がいる場所へ意表をつく球を打つ勇気が必要なんだと。
そうなんです。これ単なる戦術論じゃなくて、相手に深く意識を向けることの重要性を示唆してるんですね。
相手に意識を向ける？
自分の打ちたいショットだけを考えるんじゃなくて、相手が何を考えてどう動いて何を感じているのか、それを読む、感じる。これってビジネスの交渉とか、あらゆる対人関係においてもすごく重要な洞察だと思うんです。
なるほどな。
あと有利な状況、例えば記事にあったみたいに、パートナーがスマッシュを打つ絶好な体勢に入った時、
はい、
ただ見てるんじゃなくて、もし返されたら次はここだみたいに予測して動く、山を張るっていう。
山を張る。
その姿勢も結局は同じ本質に基づいてるんですね。相手の次を読むというか。
なるほど。自分のことだけじゃなく、相手を深く感じ取って、さらにその先の展開まで予測して動く。いやー、これはレベルが高いですね。さて、今回の話をこうまとめてみると、見えてくる共通項っていうのは、表面的な反応にとどまらず、本質を捉えて意図的に行動することの重要性ってことでしょうか。
まさにそうですね。
反射的に本音をぶつけたり、目先の緊急タスクに追われたり、安易な空きスペース狙いに走るんじゃなくて、一歩引いて深く考える。
そうですね。特に有利な時にこそ次を読んで山を張るっていう考え方、これはスポーツに限らず、ビジネスとかキャリアとか人生のいろんな局面でチャンスを最大化するための、なんか普遍的な心構えと言えるかもしれないですね。
普遍的な心構えですか。
現状維持に甘んじないで、常に先を読み、次の一手を準備する。この意識が持続的な成長を可能にするんじゃないでしょうか。
深いですね。さて、最後にこれを聞いているあなたに問いかけたいと思います。
はい。
今日何か心に響いたことはありましたか？そしてそれを明日からの行動にどうつなげますか？例えばほんの少しだけあなたが尊敬する人の思考法とか立ち振る舞いを演じてみるなんていうのはどうでしょう？
面白い試みですね。
その小さな実験がもしかしたら未来のあなたを形作る予想外の一歩になるかもしれませんよ。